So the Edda and the Hinni, those were two groups, and they were outcast in Japan.
多分皆さんあまりご存知ないかと思うんですが、エタとかですね、ヒニとか、江戸時代で特に見られた階級で、実は階級から外れた人たちの総称でした。
Specifically, the Edda and the Hinni, they were outcast during Japan's Edo period.
江戸時代にですね、完全に士農工商の階級から外れた人たちです。
So the word Edda, it means polluted one.
エタという意味はですね、汚れたものというものを意味しています。
And the word Hinni means not human, because they were considered to be less than human.
ヒニという、ヒというのは、not っていう否定形で、ヒニであります。まさに人でない人っていう意味でした。
As non-humans, they were excluded from the social hierarchy, from social activities.
社会階級の階級とみなされずですね、その外で存在する人たちでした。
Now, among the Hinni, there were various types, there were different subgroups of them.
いくつかの、グループに分かれて、そのカテゴリーされるんですけれども。
And so there were various ways to become a Hinni. For example, you could commit a crime, maybe you couldn't pay your taxes.
いくつかのケースはですね、重大な罪を犯したり、税金が払えなかったりした場合に、なります。
But the most common way that somebody became Edda or Hinni was that they were simply born into it. Being part of this group, it was hereditary.
しかし、ほとんどですね、の人たちはどうなったかっていうと、その家庭で一度ヒニになった人っていうのは、もう家計のですね、引き継ぎでですね、もうその否認という形になってしまいました。
And because these groups of people, the Hinni and the Edda, were less than people, they were only allowed to have certain type of jobs. They weren't allowed to have normal jobs.
それぞれの人々は非常に特殊な環境で育てられて、そして、特定の職業にしかつきませんでした。
The things that they did were things that would be considered unclean, like disposing of the bodies of dead animals or dead people and doing cremation.
特にですね、普通の人がやりたくないような仕事、特に死体の処理でありますとか、動物の死体の処理、こういったものの職業についていました。
And you know, some of the Edda and the Hinni, they weren't even allowed to have those jobs, and the only thing that they could do for money was beg for it.
そして実質的には彼らのその職業というのはそれだけで賄いきれないということで、乞食と同然の仕事というふうに見なされていたわけです。
And in addition toHaving these terrible jobs, they were also forced to live on the worst land, areas that would have avalanches and flooding that were prone to natural disaster, places no one else wanted to live.
汚れが伴う、汚れが伴う仕事に従事することだけではなくですね、彼らは普通の人々より劣悪な環境の場所に追いやられていました。洪水とかですね、雪崩で襲われやすいところに住むようなところで余儀なくされていたわけです。
And so life for somebody who was born Edda or Hinni was very difficult. And actually, there's still a stigma about it today if you are a descendant of somebody who was Edda or Hinni.
そういった人たちはですね、生活は非常に厳しく、それは時代が変わって今はそういう階級はなくなってるんですが、いまだにですね、そういったところで、過去 の, 経歴を含めてですね、いくつか の, 厳しいまだ環境に置かれているのも事実であります。
But among the Hinni, there was a very, very small subgroup called the Kai Hinni.
そのですね、その中でも非常に稀なグループで、その Kai Hinni っていう人たちのグループはいました。
And they were very fortunate because among all the Hinni, they were able to be restored in a way they could buy their way out of that group of being a Hinni and return to what we would call human society.
その否認とかエタになった経緯とかもあるんでしょうけれども、彼らは、お金でですね、その権利、通常の平民になる権利というものを持って復活するということが可能だった人たちがいました。
They could be restored.And have honor again if they could afford it.
という意味で経済的に賄えればですね、彼らのそのステータスというもの、地位が復活するということが可能だったわけです。
Today's message is about restoration. It's about how Jesus invites the lowest orders of people in society to be restored.
今日のメッセージはですね、その地位の復活についてイエス様がいかにその最下層の人にその招き入れたということのメッセージになります。
In today's message, we're going to hear about how Jesus invites a man named Levi, who's a tax collector, to be his disciple, and then we're going to see Jesus eat with sinners.
今日のメッセージではイエス様がですね、レビと呼ばれる主税人を弟子に招いて、そしてその友人と共に食事をして招き入れたというお話であります。
In today's message, we're going to see that Jesus invites sinners to restoration.
そしてイエス様がその人たちを復活させたというところを今日は学びたいと思います。
We're going to see three ways that Jesus invites sinners to restoration.
そして3つの方法で彼イエス様が彼らを招き入れたというところを今日は学びたいと思います。
Today's message comes from Mark chapter 2, verses 13 through 17, and the message is titled An Invitation.
マルコの福音書の2章の13節から17節が今日のテキストになります。そして今日のタイトルは招き入れた罪人の招き入れであります。
I invite you to read with me Mark chapter 2 verses 13 through 17.
マルコの福音書の2章13節から一緒にお読みしたいと思います。
He went out again beside the sea, and all the crowd was coming to him, and he was teaching them.
イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやって来たので彼らに教えられた。
And as he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting at the tax booth. And he said to him, Follow me. And he rose and followed him.
イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。
And as he reclined at table in his house, many tax collectors and sinners were reclining with Jesus and his disciples, for there were many who followed him.
それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。
And the scribes of the Pharisees, when they saw that he was eating with sinners and tax collectors,said to his disciples, Why does he eat with tax collectors and sinners?
パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った、なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか?
And when Jesus heard it, he said to them, Those who are well have no need of a physician, but those who are sick, I came not to call the righteous.But sinners.
イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。
Let us pray.
お祈りします。
Lord Heavenly Father, God, you are so mighty, you are so merciful, and Lord, we love you so much.Lord, I thank you for today. I thank you for everyone that you brought here safely. And Lord, we pray for those who are unable to be here with us today. Lord, I ask that your message would go out to all of us and speak to all of us, Lord. Father, will you please put power on this message? We ask these things in Jesus' name. Amen.
Amen.
And so, our story begins by telling us that Jesus was...returning from the Sea of Galilee.
今日の話はイエスがガリラヤ湖に戻ったところから始まっています。
And that all the crowds were coming to him and he was teaching them.
すると群衆が皆同様に身元にやってきて彼らに教えられました。
Over the past few months we've been learning about Jesus. We've been learning about the type of man Jesus is.
ここ2、3ヶ月の間私たちはイエス様についてどのような方であるかを学んできたと思います。
And I mean, we've seen that he's just an amazing person. He's kind, he's gentle, he's self-sacrificial, he gives up his time, his sleep, so that way he can go spend time with the people, teaching them and healing them.
彼は非常に驚くべき人物で、非常に優しく物静かでありました。自己犠牲的で時間を惜しみ、私生活を犠牲にしながら教えと癒しに自らの時間を捧げてきたところを見てきたわけです。
and I hope that as you've learned about Jesus that you、kind of realized why Mark opened his gospel the way he did, saying that this is the good news about Jesus, the Messiah, the Son of God。
そして今私たちはマルコの福音書の一番最初で聞いたこのメッセージで、神の子であるイエスについての良い知らせの話であるということを徐々に理解し始めていると思います。
And we've learned that this wonderful man has had a wonderful message、in Mark 1:15 it reads The time promised by God has come at last. The kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news。
イエスのメッセージは非常にシンプルで励ましに満ちています。そのメッセージは1章15節を見ると、神によって約束された時が満ちました、神の御国が近づいた、罪を悔い改めよ、そして良い知らせを信じなさい、というふうに述べています。
And you know this wonderful good news、it's so wonderful because it seems like it's attainable by anyone、can receive this good news。
この良い知らせは誰にでもその達成ができるというところで非常に良い知らせであったわけであります。
You know, and I mean, it really is an amazing message. You hear it and you hear that God's kingdom has drawn near and that you can repent and you can be a part of that kingdom.
非常に驚くべきメッセージではないでしょうか。神の約束された時が来た、神の御国が近づいた、そしてあなたが悔い改め、そして信じることでそこの場所に入れるということであります。
But you know, Jesus, he's not just telling people that God's kingdom is breaking into the world. He's also showing them.
しかしイエスはただ単に神の御国がこの世界に入り込んできたということだけを語ったわけではありません。彼はそのことを示したわけです。
He showed them that、the kingdom is breaking in by casting out demons,、you know, relievingand freeing those who were spiritually oppressed.
イエスは悪魔を追い出し、霊的に抑圧されていた人々を解放することによって事実御国を来たらせたことを証明しました。
And when he healed、Simon's mother, and when he made the paralyzed man walk, he showed that God's kingdom is advancing.
イエスはサイモンの、シモンの母親を癒し、体の麻痺した男を、歩かせたことによってまさに御国を近づけてきたのです。
And as the people witness these miracles, you can imagine that they're becoming very excited.
人々はこれらの奇跡を見たとき非常に興奮しました。
Maybe someone's thought about、the words of Isaiah found in chapter 35 verses 5 through 6 where it talks about the signs people will see when the Lord comes.
おそらくある人はイザヤ書の4章35章の5節6節を思い浮かべたに違いありません。そこでは救い主だけが、見せることができる印について語っているわけです。
There it says in Isaiah 35 verses 5 through 6 Then the eyes of the blind shall be opened and the ears of the deaf unstopped. Then shall the lame man leap like a deer and the tongues of the mute sing for joy. For waters break forth in the wildernessAnd streams in the desert.
その時盲人の目は開かれ、耳敷いた者の耳は開けられる。その時足苗は鹿のように飛び跳ね、押しの舌は呼び喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒野に川が流れるからだ。
And you know, so all this stuff is going on. And so it's no wonder that people are flocking to Jesus. They are coming to see this man.
人々がイエスの周りにその取り囲み集まったことは全く驚くべきことはなく、彼の奇跡自身がその地方に広まっていったからです。
And you know, with this going on, you can be sure that、when Jesus came to town, everybody knew about it, and everybody wanted to come.
そう、イエスが町にやってきたとき、その噂は一挙に広がったに違いありません。そして誰もがそのイエスのところに来てその話を聞こうとしたのです。
You know, maybe even those that have rejected religion before want to come and see this man because of what they hear about.
おそらくその人たちの中にはかつてそういった宗教的なところを拒否したものも混じっていたと思います。そうした人も、喜んでイエスのところの身元に来たと思います。
And our next verse says And as he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting at the tax booth. And he said to him, Follow me. And he rose and followed him.
イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが修正所に座っているのをご覧になって私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従ったと言っています。
So as Jesus is going from one place to another, he passes by a tax booth and he sees a man named Alphaeus. He sees a man named Levi.
イエスがその町を巡っていたとき、収税所で働いていたレビという男の前を通り過ぎようとしたわけです。
And Levi was a tax collector. And tax collectors were considered to be the lowest of the low.
レビは収税人で完全に社会階級から外れた、まさに最下層に属する人間でした。
They were greedy, they were opportunistic, and they had sold their own people out.In order to make money.
彼らは自分の国民を金儲けのために売ってしまうような貪欲で非常に利己的な人たちだったわけです。
You see, Israel was conquered by Rome, and Rome had a very interesting way that they collected taxes.
ご存知のように、イスラエルはローマによってその当時征服されていましたけれども、非常に面白い方法で税金を集めていました。
So, in Rome, there was really two major types of taxes.There was one that is what we would call kind of like a property tax, and then there was a customs tax.
その当時2種類の税金が存在していました。一つは私たちの今でいう所得税に当たるものです。そしてもう一つは、関税とそういったものに近いものです。
And for the most part, the property tax was more or less seen as a legitimate tax. And those tax collectors, they didn't have the same stigma around them that a customs tax collector did.
所得税というものは比較的公正な税として見なされていましたので、それをその収税する人は、実は関税を取り立てている収税人ほど悪名高くはなかったわけです。
And so it's important to know that there's two different types of tax collectors, and Levi is the customs tax collector.
レビはですね、どちらのその税を取り立てているかという。だと申しますと、関税の方の取り立て人であったわけです。
Now, so, the customs tax, it had kind of become privatized, it had became a private enterprise. Rome would auction off different districts and regions to wealthy people.
関税は実は一つの私企業化していたわけです。関税を課す地域というのは裕福な人々によって、競売にかけられて奪い合っていたのです。
So wealthy men, they basically purchased the right to tax an area.
裕福な人々はその地方に関税を課す権利自身を買ってたわけです。
And a certain amount of these taxes, would be sent to Rome. But anything else after Rome was paid, that tax collector would pocket and keep as profit.
その税のある一定の額をローマ政府に取り決めによって納めた一方、その主税人たちは余分に取り立てて、その利益を懐に収めていたわけです。
And so in order to make a profit, these tax collectors, they would tax just about anything you can think of that came through the customs booth.
その利益を生み出すために彼らはその収税所を通過している全てのものに税をかけていたわけです。
They would tax anything that they wanted to. There was food taxes, there was an axle tax for wheeled, like things like wagons. And these rich regional tax collectors,Obviously, they couldn't be at every tax booth, and so they would employ lower-level tax collectors.
彼らは欲するままに税をかけていました。あらゆるものに税をかけていたんですけれども、彼ら自身にはリソースに限界がありましたので、人々を雇い入れて収税所で働かせていました。
And so these low-level tax collectors, the ones sitting in the tax booths, they were the muscle of the, tax collecting enterprise.
一番最下層の主税人たちはこの税取り立て会社のいわば筋肉となって取り立てようとして彼らは働いていたのです。
And if you worked at a tax booth, you were really looked at as a thug. You know, you were just somebody who, basically took advantage of the situation and you taxed the people, too much so that way you could pocket some of the money yourself.
これらの最下層の収税人たちはいわば極悪人と呼ばれる存在でした。彼らは人々に重税を課して自分自身でその一部を自分の懐に入れていたからです。
So if you were a Jew and you were a tax collector, you were a traitor.
ユダヤ人の主税人は自国民に対する裏切り者としてみなされていました。
They had sold out their countrymen to Rome, again, to make money.
彼らは自国民を金のためにローマの征服者に売り渡していたといえます。
And the Jews, they considered these tax collectors to be robbers. And the scribes, they taught that these men weren't credible, and they even banned tax collectors from being a witness in court.
ユダヤ人は彼らを泥棒ともみなしていました。律法学者たちは彼らを信用できないものと烙印をし、法廷では証人となることが禁じられていたのです。
So you can imagine what the people thought about Levi.
ここまでお話しすると人々がレビという人間に対してどのように思っていたかっていうのは想像つくのではないかと思います。
So everybody in Capernaum, they would have known Levi because he worked at that tax booth coming from the Sea of Galilee. Anytime somebody, a fisherman for example, went from Galilee to Capernaum, they would have to go through Levi's tax booth.
カペナウミにいるすべての人々はガリラヤ湖出身で収税人として働くレビのことを知っていたに違いません。なぜならガリラヤ湖の人々は必ずその収税所を通らなければならなかったからです。
And you can imagine, Levi probably knows what all those people think about him.
おそらくレビもその周りの人たち、その地方の人々にすべて名前が知られていたと思われます。
It's very hard when you realizeThat everybody hates you, when everybody thinks that you're crooked, that you're dishonest.
もし皆さんが自分の立場にその身を置いて周りの人に嫌われていてねじ曲がった不誠実な人物だという烙印をされていた時どう感じるでしょうか。
When your religious leaders say that you're no good, and you believe that even God doesn't want anything to do with you.
律法学者たちにも指を刺され、そして神様にさえもおそらく関わりたくないっていう気分になっていたのではないでしょうか。
So you can imagine Levi's shock when Jesus, this great teacher, this great healer, calls out to him and says, "Follow me."
そのような状況の中でイエス様が彼を呼び招いたとき、大変な衝撃を受けたのではないかと思います。
You have to think about Levi, you know, he's in the tax booth. He's in the middle of committing his sin.
レビはその時収税所にいました。そして卑劣な行為でまさに罪を犯している真っ只中にいたと思います。
But while he's in the middle of this very act, when nobody else will even look at him, Jesus calls to him.
しかしそういった状況の中でイエスは彼の名前を呼んだわけです。
Other people, when they look at him, they see a traitor, they see a sinner, they see a dirty, despicable tax collector. But the Bible says that Jesus saw Levi, the son of Alphaeus.
そして他の人々は裏切り者で罪人とみなしていた中で、イエス様は彼のことをアルパイの子、息子レビに声をかけたわけです。
And when Jesus speaks to Levi, he doesn't tell him, "You can come follow me if you clean up yourself."He calls him as he is.
イエスがレビに話しかけられたとき、例えばもし清められたら私に従うことができるというようなことはおっしゃらなかったわけです。
Jesus simply says, "Follow me," and he offers Levi a chance to leave behind this world of sin.
イエスは単純についてきなさいと声かけられました。そしてすべてのことを捨てて弟子となるために従ったのです。
And Levi, he gets up and he leaves everything behind. He leaves behind the money, he leaves behind the tax collecting business, and he gets up and he follows Jesus.
レビはまさにその収税所、そして彼が持っているお金、そして彼が今儲かっていただろう彼の今の仕事もそこに残していったわけです。
Levi chose restoration, he chose forgiveness. Levi chose things that money can't buy.
そしてレビはその時復活そして許しの方を選んだわけです。彼はお金で買うことのできないものを選んだわけです。
And this brings me to the first way that Jesus calls us to restoration.
このことがまず最初にイエスが人を復活に導く方法であります。
Jesus invites sinners to be disciples. He invites us to be disciples.
イエスは罪人を弟子として招き入れるということであります。
Now, so the thing is, when Jesus invited Levi to discipleship, Jesus knew that there were going to be consequences.
イエスがレビを招き入れたとき、イエス様はその結果がどういうふうに導かれるかということを知っていました。
Looking at this from a man's perspective, right? Jesus was a well-known rabbi in the area now.
実はイエス様もその時、名前が知られた、よく知られた先生、ラビでありました。
The other religious leaders had started to watch him and started to scrutinize what he was doing.
そして他の宗教指導者たちは彼のことを見張り始めていたところだったわけです。そして彼のすべてを調べ上げようとしていました。
You know, his relationships are getting scrutinized kind of the way a politician is scrutinized during election season. Everybody's looking at everything he's doing.
それはあたかも現代の世界社会で申し上げると、政治家が関係者について選挙の年に十分に調べ上げられると同様な様を考えていただければいいと思います。
But what these religious leaders thought, it didn't matter to Jesus.
しかしそのことについてイエス様は全く感知しなかったわけです。
Jesus invited Levi to discipleship and to have a relationship with him.
全く彼は、そのことはどうでもよかったわけです。イエスはレビを弟子として迎え入れ、彼と関係を持っていきました。
So Jesus, he never limits his love, he never limits his forgiveness because some other judgmental person might think he's wrong to do it.
イエスは人間の批判的で偏見を持った心によって彼の愛でありますとか許しを制約を持たせるようなことは一切しなかったわけです。
You know, when we look at ourselves, there are a lot of people out there in the world that desperately want to be forgiven. They desperately want a relationship with Jesus. But sometimes we judge those people.And we fail to invite them in. We fail to ask them to come.
皆さん、我々のことを少し吟味してみましょう。必死の思いで主に呼ばれたいと願っている人がいます。そしてもっとイエスのことを知りたいと願っている人がいるにもかかわらず、私たちが、自ら裁きで、その人を裁いてしまって、その手を差し伸べることに躊躇して失敗してしまうことはないでしょうか。
I know it's hard. It's hard for me.But when you meet somebody, and you see someone, you don't have to judge them based on their appearance.
え、非常に難しいことですけれども、あなたが人に会うとき、その身なりで人を判断していないでしょうか。
You can choose to see them the way that Jesus did. You can choose to see them as someone's son or daughter. You can choose to see them as someone made in God's image.
イエス様がその人を見る目で私たちも見るように努力しましょう。この人も誰かの息子であり娘であり、そして神の御姿に作られた人だというところに立ち返ってその人を見るべきです。
And you know, that's what Jesus did. He reached through the circumstances. He reached through the sin. He reached through all the pain. And he saw Levi, the son of Alphaeus. And he said, follow me.He saw Levi's heart.
イエスはまさにそのようにされました。イエス様は状況を通り越して、そして偏見を通り越して、罪を通り越して、そして痛みを通り越して、レビの心をまっすぐ見て、ついてこなさいと叫ばれたのです。
But you know, Jesus' work and Levi's life, it didn't end there. It was just starting there.
しかし、レビの人生におけるイエス様の働きはそこで終わりませんでした。そこからスタートしたわけです。
Levi was being called out of a world of sin.
Levi はまさに世の罪の中から招き出されたのです。
If you're a Christian, think back to when you were saved. Think about all the people that you knew from the world that you loved that weren't saved.
自分自身が救われた時の状況を思い出してください。そして周りの人々にたくさん罪の中にまだ世界にいる人がたくさんいるということを思い出してください。
For Levi, there were still a lot of people in the sinful world that he loved, that were his family and his friends.
しかしまさにレビがまだいたその世界、彼の周りにはたくさん罪の中に生きていて、そして彼の愛する家族や友人がいたということであります。
And these family and friends, they were living in sin. And I know that if you're a Christian, you realize the pain of this, and you want them to follow Jesus. You want them to know Jesus.
で、皆さんの家族や友人がまだ罪の世界の中にいるなら、あなたがもしクリスチャンならば、必ず彼らをその救い出したいというふうに思うと思います。
So Levi, he desperately wanted to introduce these friends to Jesus. And Jesus being Jesus, of course, wants to help. He wants to be introduced.
レビは彼らに悔い改めを望み、彼がしたようにイエスに従うことを望みました。そして必死になってイエスのもとに招こうとしました。そしてイエスはそれを手助けしようとしたわけです。
In the Gospel of Luke, chapter 5, verse 29, chapter 5, there is a parallel account of this.
並行箇所でルカの福音書の5章29節がありますので、そこを読みたいと思います。
And there in Luke 5:29, it says, And Levi made him a great feast in his house, and there was a large company of tax collectors and others reclining at table with him.
レビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、酒税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。
So I'm mentioning Luke's account because it actually paints a picture of the type of feast or banquet this is.
ここでレビが催した共演がどのようなものであったかを理解するためにこのルカの福音書を紹介しました。
In ancient culture, especially ancient Greek culture, there were these banquets known as symposiums that affluent wealthy people would host.
古代の文化、特に古代ギリシャの文化で宴会は裕福な者によって主催されるいわば討論会として知られていました。
And a symposium was an introduction of a new idea. The wealthy host would invite guests, and they would invite a teacher who would present a new idea, and that idea would be talked about and discussed at great length during this feast.
その討論会では富のある主催者が主賓を招き、そしてその客が教えたり、そして新しい考えを披露する、そういう場を提供していたわけです。
An example of this.You can read like Plato's Symposium, and you'll see that this exact thing.
まさにプラトンの古典的な本であるシンポジウムという本にそういったところが記述されています。
And this event, it likely would have been held in an open area in the home where anybody who was passing by could look in.
このような出来事は通行人が通りすがりでも覗き見ることができました。そしてその家の、オープンなエリアで催されていたことが多かったわけです。
And so that's the setting. Levi is throwing a party, basically so he can introduce Jesus to his friends.
このような状況の中でレビはイエスを友達に紹介するためにこういった祝宴を催したわけです。
And again, I don't think it's really surprising thatLevi chose to introduce Jesus to his friends that way.
このような形でレビがイエスを友人たちに紹介したのは驚くべきことではなかったと思います。
I mean, had he gone up to the tax collectors and said, "Hey, let's go to the synagogue this Saturday," they probably would have looked at him like he was crazy.
正直申し上げて、彼らの中で何人かがユダヤ教の教会、土曜日の集まりに行こうっていうようなことがあったと思われるでしょうか。
You know, think about inviting some people that you know to church. People rarely want to go somewhere if they think they're going to be judged there.
おそらく彼らはそういった集会の中で、事前に裁きを受けるような目で見られるようなところには行きたくないと思ったに違いありません。
So Jesus went to them, and he met them in a place where they wouldn't feel intimidated, where they would be open to receive the message.
それでイエスの方から彼らの元に積極的に行き、イエスのことをよく知れるようなオープンで自然な形の環境設定で彼らに会われたのです。
Mark 2:15 says, And as he reclined at table in his house, many tax collectors and sinners were reclining with Jesus.And his disciples, for there were many who followed him.
2章15節では次のように言っています。それからイエスは、彼の家で食卓に疲れた。酒税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。
So these tables, they were really small, kind of like a children's table or a Japanese kotatsu, very, very low to the ground.
当時 の, そのテーブルというのは非常に小さくてですね、子供のテーブルでありますとか日本の、こたつのテーブルぐらいの高さでした。
And you know, the guests, they would literally recline towards the table. I'm stretching out my leg right here like this on the ground, you know, with their feet kind of behind them. You don't have to do that, obviously.
客人たちはですね、実はそこで横になって横たわって、その膝をつきながら足を伸ばしてリラックスした形で、食事をしていました。
And so this is very intimate because everybody is lying next to each other. And this is sending out a message to anybody who's passing by, that these people, these men, are of the same social class.
これは非常に互いに親密になると言える晩餐になりました。誰もがすぐ横に横たわりながら同類の人たちで語り合う、そういう場のセッティングがされていたわけです。
In ancient culture,Who you ate with, it reflected where you ranked on the social scale.
この古代文化の中では、特に古代のユダヤ人の文化の中では、誰と食事をするかというのが社会的階級をそのまま表していたのです。
People wouldn't eat with somebody who was from a different social class.
人々は社会階級の違う人とは食事を一緒に食べることはしませんでした。
And so Jesus, him eating with these outcasts, with these sinners, it's like a teacher.Sitting with the students, that's what people think. It was really scandalous. It was scandalous to the Pharisees and the scribes.
イエスはこれの人々、すなわち社会階層から外れた人々や罪人とまさに先生と生徒のような親しい関係で話し合っていました。これらは立法学者から見ますと全くけしからんことで、ハレンチなことだと一般的に受け入れられたと思います。
They're eating and drinking together.Somebody probably slaps Jesus on the back and tells him an inappropriate joke. I mean, this is the kind of environment that they're in.
イエスは一緒に飲み食いし、談笑していたに違いありません。そして、そういった状況で彼らは時間を共にしていたわけです。
But even in this environment, he's allowing them to question him and he's teaching them.
そしてそういった中でも彼らは進、イエス様は進んで質問を受け、そして受け答えをしていました。
I mean, this is so much different than what they would experience at a synagogue or a church.
まさにそれは立法学者が街道でいつも行っていたのと全く違った形のコミュニケーションでありました。
And so, among this, we see a very amazing thing. So, here at this dinner, we don't hear about Jesus performing a miracle. We don't hear about him, casting out a demon.
しかし驚くべきことはこの時においてはイエスは奇跡も起こさずそして悪魔も追い出すような技はそこでは行いませんでした。
But in verse 15 it says, for many of them followed him.
しかし15節ではたくさんの人々がイエスに従っていたというふうに記述されています。
Here among these sinners, among these outcasts, Jesus found what he had not found in the crowds of decent people.He finds people that are following him.
イエスはここの中で普段彼らが接している人々とは違うものをこれらの人々の中に見出していました。
And that brings me to the second way that Jesus invites us to restoration.
このことがイエスが復活に招き入れる方法があります。
Jesus invites sinners into fellowship with him.
イエスは罪人を交わりに招くであります。
So one of the things Japan is known for is the tea ceremony. Does everybody know what the tea ceremony is?
日本文化の中で代表的なものに茶道というものがあります。
Well, it's the tea ceremony. It's basically it's a social thing where somebody usually a host that's rich or something will invite somebody a group of people to tea to show them appreciation, and it's a It's a very ornate thing.
茶道はですね、客間にお客様を招いて、そして、もてなしと感謝の気持ちを表すための、その、ひとときであります。
So, even if you don't know what the tea ceremony is, try to imagine the Japanese emperor inviting somebody who was hinning to the tea ceremony, inviting them over.To have tea with them.
おそらく、江戸時代に戻ってまだ避妊の回帰があったときに、世界のそういった状況の中で、日本で一番天皇と一番最高位の人がですね、茶道の会で、その避妊を招待するというようなところを想像してみてください。
You know, actually take that a step further. Imagine the emperor, going to the Hennin's house and having tea there, and then inviting him to become a samurai.
あるいはもう一歩進んで、そういう時代において天皇自らが避妊の家に行って、そして食事を一緒にして、侍になりなさい、こういうような状況を想像してみてください。
You know, because that's essentially what Jesus is doing. He steps off of his throne in heaven. He goes to the sinners, he goes to the outcast, and he invites them to restoration. He invites them to become children of God.
今の例え話は実はそれに近いかもしれません。イエス様はですね、天の王位から降り立たれて、社会階層から外れた人々と食事を共にして、そして福音を分かち合ったからです。
And you know, as Christians, this is the type of hospitality that we're supposed to show people.
これがキリスト者我々に求められているもてなしの形だと思います。
When you show somebody hospitality, when you invite them out, when you invite them into your home, it tells them.That you care about them.
皆さんはぜひそういった人たちを自分たちの家に招き入れて食事をするというところを考えてみていただければと思います。
So the Bible says that when the scribes and the Pharisees, when they saw this, in verse 16 it says, And the scribes and the Pharisees, when they saw that he was eating with sinners and tax collectors, said to his disciples, Why does he eat with tax collectors and sinners?
続きて聖書はこう言っています。パリサイ人他の立法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見てイエスの弟子たちにこう言ったなぜ人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。
So these Jewish religious leaders, they wouldn't eat with anybody that they saw as beneath them, anybody that they saw as unclean.
ユダヤ教の指導者たちが汚れた、汚れたものや霊的に劣るものとされている人々と食事をするということはありえませんでした。
And they saw JesusAgain, this is as Menlo. They see him as another teacher. And so they can't believe that this other teacher of religion is sitting with these sinners having a meal.
立法学者たちはイエスを教師としてみなしていましたけれども、イエスがその罪人たちと一緒に食事をしているのを見て、大いに困惑しました。
So they go to Jesus' disciples to find out what's going on.
そして立法学者はイエスの弟子たちのところに行って何が起きているのかを問いただそうとしたのです。
And the disciples, they weren't learned men. They weren't like the Pharisees, but they were disciples of Jesus. They were following Jewish law, so they were considered good men.
弟子たちは有識者とは言えませんでしたけれども、イエスの生徒であり、そして律法に従うユダヤ人であったというところは認められていたわけです。
And the Pharisees looked at them as better than Levi. And the thing is, the fact is, some of these disciples, they may have felt the same way, like they are better.Than these tax collectors and sinners.
立法学者たちは彼らをレビやその他の罪人よりはマシな人間であろうとみなしていたのです。でもしかし弟子の人たちの何人かはひょっとしたら同じような気持ちを持っていたかもしれません。
But I'm sure that their words struck Peter. If you remember how he reacted when Jesus called him.
しかし私は彼らの言葉はペテロの魂は揺さぶったに違いありません。イエスがペテロを最初に招き呼んだことのことを思い出してください。
Luke 5:8 says, But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord.
ルカの福音書の5章8節に、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから、というふうにピーターは告白しました。
And so I'm sure that When they heard this, they did ask, "Yes, why is he eating with sinners?" And I'm sure that some of them thought, like Peter, maybe, "Why is he eating with sinners? Why is he eating with me?"
きっと弟子たちはそれを聞いたに違いありません。なぜイエスは主税人や罪人と一緒食事にするのでしょうか。なぜ私たちと一緒に食事をするのでしょうか。またピーターなどはなぜ私と一緒にここでしているのでしょうかと思ったに違いありません。
So after this happened, the disciples, they went to Jesus, they told him what happened.
そしてこのことが起きてから弟子たち自身がおそらくイエスのところに行って聞いたと思います。
And verse 17 says, And when Jesus heard it, he said to them, Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I came not to call the righteous, but sinners.
イエスはこれを聞いて 次のように言いました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。
So right now, everybody knows that doctors and nurses are being overworked because of the coronavirus.
おそらく現状ではですね、たくさんのお医者さんや看護師さんがコロナウイルスによって過労状態になっていると思います。
When the outbreak first happened in ChinaYou know, you saw those videos because the nurses and the doctors, they weren't even allowed to go home.
最初に中国で発生した時、その病人の需要に応えるために、たくさんの医療関係者は病院に寝泊まりしていた状況が続いてきたというふうに知らせられています。
They couldn't go home because they needed to be in the hospital so they could treat the sick people.
彼らは病人を扱うために病院に居続けることが必須だったのです。
No one, not even the Pharisees, could say that somebody who's sick doesn't need a doctor.
パリサイ人でさえ病人が医者を必要とすることは否定できません。
Doctors have to go to the patients. They have to be with the patients in order to treat them.
医者は病人を治療するために病人と共に時間を過ごさなければなりません。
And so it's the same thing for sinners. People who are spiritually sick need to be treated.
同様に罪人はすなわち霊的に病を持っている人は治療を受けなければなりません。
And the only treatment for sin is to enter into a relationship with Jesus Christ, the great physician.
そして罪に対するただ一つの治療はイエスと関係を持つこと、すなわち主であり救い主である医者であるイエスと関係を持つ必要があります。
And this brings me to the final way that Jesus invites us to restoration.
このことがイエスが復活に招き入れる3つ目の方法になります。
Jesus invites sinners to repentance. Jesus invites us to repentance.
イエスは罪人、私たちを悔い改めに招き入れるであります。
So doctors can only heal somebody who knows that they're sick, who realizes that they're sick and goes to the doctor.
医者は病気であると自覚している人々のみを癒すことができます。
And Jesus can onlySave somebody if they realize that they're a sinner.
イエスは自分自身が罪人であると分かっている人たちのみを救うことができます。
But many people, they think that they're okay.
しかし、ほとんどの人は自分自身のことは OK、大丈夫だというふうに思っています。
So Luke chapter 18, verses 9 through 14, there's a parable there known as the sinner and the tax collector.
ルカ書の18章9節から14節には彼ら自身を、まあいいと思っている人と病人と思っている人の違いが述べられています。
And I think that this really illustrates the big difference between somebody who knows that they're sick versus somebody who thinks they're well.
そして彼らは、この大きなあの2つのタイプの人間の違いというものが明らかにされています。
And it saysAnd he also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt.
自分を義人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。
Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector.
二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。
The Pharisee standing by himself prayed,God, I thank you that I'm not like other men, extortioners, unjust adulterers, or even like this tax collector.
パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようなことでないことを感謝します。
I fast twice a week. I give tithes of all that I get.
私は週に2度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。
But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but he beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner.
ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて言った、神様、こんな罪人の私を憐れんでください。
I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbled himself will be exalted.
この男がその罪が許された、それは別のものとは違う、そして高められるものは低められ、低められるものは高められるのである。
So everyone ultimately falls in one of these two categories. We're either a Pharisee or we're a tax collector before God.
全ての人がこれらの2つのカテゴリーの中のどちらかに入ると思います。神様の前でパリサイ人か主税人かであります。
We either condemn everybody else and try to claim to be righteous.
他人を責め、自分を正しいと思うか。
Or we compare ourselves to God and we're humbled and we see that we're not righteous.
自分自身と神の義を比べることによっていつも謙遜とする心を持つかです。
So Jesus, he said that the tax collector was justified by saying only seven words.
イエスは主税人を義としました。神の御前に行き7つの言葉を発し許されたわけです。
God, be merciful to me, a sinner.
神様、こんな罪人の私を憐れんでください。
If you came here today and not knowing Jesus, I want you to know that he's inviting you right now to have a relationship with him, to be restored.
あなたが今日イエスを知らないで来られたのであれば、イエスはあなたと関係を持ちたいというふうに望んでおられます。
He's inviting you to have your sins forgiven, and he's calling you to be a child of God.
イエスはあなたの罪が許されることを望んでおられ、神の子としてあなた自身が復活されることを望んでおられます。
You can be restored and reborn right now by simply trusting Jesus where you're at and saying a simple prayer or just trusting him in your heart
あなたは神に祈り、あなたの罪を悔い改め、イエス様に主として救い主としてより頼むということを告白することによって復活し再生することができます。
You can trust Jesus, the great physician's invitation to restore you.
あなたはあなたの偉大な医者であるイエス様からの復活再生の招待を受け入れてください。
Alright, let us pray.
お祈りします。天なるお父様、今日この時を感謝します。今日は、マルコの福音書のこの、レビとの出会い、そしてその友人を招いてイエス様が人々を、罪人を招き入れくださったことを、お話を学びました。私たちはイエス様を模範として、イエス様の目を通して、イエス様の心を通して、私たちの日々生活に対して、そのような人々に対して正しく接することができますように、そして自分を振り返り、自分が罪人として、改めて認め、そしてパリサイ人の話で、パリサイ人と主税人の話でありましたように、私たちが常に謙遜の心を持って、タックスコレクターの気持ちであなた様に、憐れんでくださいと言える心を持ち続けることができますように、そしてイエス様の心を持って他の人と接することができますようにお導きください。ぜひこの時を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。